大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、藤沢の魅力情報などをお伝えしていただいているコーナーです。さて今日はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、有限会社ノルマの高橋と申します。
よろしくお願いいたします。さあ高橋さん、有限会社ノルマということで会社名が出ましたけれども、どんな会社なのかご紹介お願いいたします。
主に食品製造をしてるんですが、鵠沼魚醤、皆さん使ったことあるかもしれませんが、鵠沼魚醤というのと藤沢生ハムというのを作ってます。
ありがとうございます。鵠沼魚醤という名前が出ました。 あの高橋さんかということで皆さん分かったかもしれません。ではですね、その鵠沼魚醤、いろんなところで目にするようになりましたし、本当に知名度もアップしていろんな方たちが楽しんでいるものになりますけれども、改めてこの鵠沼魚醤どんなものなのかご紹介いただけますか。
はい、いろんなところでこうカタクチイワシ、イワシ上がってるんですけれども、鵠沼魚醤は片瀬漁港で水揚げされたイワシだけを使って作ってます。あと入ってるものは塩だけですね。でそれを1年間熟成させてこうしたものが、鵠沼魚醤です。
何年ぐらい前から手掛けたものになるんですか。
とですね、販売自体も5期目5年ぐらいなんですけれども、作り始めたのは飲食店やってる頃からなんで、もうかれこれ13、4年ぐらい前からやってて、たまたまお店でお客さんに評判が良かったんで、じゃあちょっと作ってみようかなと。でたまたまですね、鵠沼市民センターの方で何かこう地域の名産品作れないのみたいな話があって、そこで手を挙げたらたまたま採用してもらってという形で。
そうですか。もう今ではもうかなりの勢いで広がってます
ね。おかげさまで、藤沢市内を中心に今販売してるんですけど、なんか小さな小瓶がだいたい年間5000本ぐらい出てますね。
そうですか。まあそれだけ愛される味になっているのかなということで、やっぱそのシンプルさが受けてるんですかね。
どうなんでしょうね、なんかこうアミノ酸ってまあ癖になるんで、なんかねこう食べたいと思うのがあるのと、あと一般の人にある程度受け入れてもらえるかなと思ったのは、古代ローマ時代が発祥だって言われてるんですね、あの液体の魚醤っていうのは。で当時は特別何々料理用で使ってたわけではなくて、魚醤というのは塩の代わりに何でも入れたみたいなんで、まあそういった意味ではそれを理解してもらったお客さんは、かなりリピートしてもらってます。あとはよく問い合わせがあるのは、お土産って2つタイプがあると思うんですね。こっちに観光しに来た人が買うお土産と、こちらに住んでる人たちがどっか出かけるときに持ってく手土産、藤沢の人たちとかがどっか地方に出かけるときによく持っててもらうみたいで、もらった人からの問い合わせも最近多く電話で、これどこで売ってんのっていうと、藤沢市内が中心ですというと、例えばじゃあ関西の方だと、送ってもらえませんか。なかなか送ることは今できないんで、そうするといくつか販売店さんを紹介して、そちらの方が送ってるのかなという形になってます。
そうなんです。そういった問い合わせがこう増えてくるとやっぱり嬉しいですね。
本当はもっと藤沢の人がね、もっともっと使ってもらえて、もちろん使ってもらってるんですけど、嬉しいなというのはあります。特にね、日本全国で35、6カ所業種を作ってるっていうんで、わざわざ関西の人がね、藤沢のって言ってくれるのはすごい嬉しいですね。
地産地消藤沢市、言葉も本当に広がっていますし、一人一人が意識するようになってきた中で、その鵠沼魚醤、ぜひ皆さん、今高橋さんからもありましたが、やっぱり藤沢市民の方にもね、たくさん楽しんでいただきたい、そんなものになります。そしてもう一つ、藤沢生ハムということで出ましたけれども、これはどんな風に作られていらっしゃるんですか。
はい、こちらはですね、藤沢って実は神奈川県で一番養豚が盛んなんですね。なんで藤沢産の豚肉、特にもも肉を使って、これも魚醤と一緒で塩漬けをして、16ヶ月ぐらい熟成させて、販売してるというものになります。
これ出来上がるまでに、開発するまでに、時間って結構費やされましたか？
これも実は魚醤を初めて作った時と同じぐらいに実はスタート切ってるんですけど、生ハムはどうしてもなかなかうまくまとまらなくて、例えば魚醤だと、10キロと量を決めれば測って入れて、じゃあ塩分、じゃあ何パーセントって、ある程度自分でレシピができちゃえば作れるんですけど、豚のもも肉ってこう仕入れるとき大きさがまちまちなんですね。9キロのものもあれば、10キロのものもあったり、11キロのものがあったり。そうすると、じゃあ塩漬けの時間はどれぐらいの日数にするのかとか、大きさによって、塩抜きはとか、こういろんな微調整があったんで、実はただいっぱい失敗をして、自分なりにノートを書いてデータを取って、商品化できるようになるのは結構時間かかって、お店では出してたんですけど、7、8年かかったかな、安定するまでは。で、まだ結果が出るのが1年後なんで、例えばドレッシングを作るとかソースを作るんだったら何回も挑戦することができるんですけど、その年挑戦したことって結果が出るのが1年後。 そういった意味では、まあ、ものすごく大変だったんですが、7、8年で形になるっていうのは、まあ、ね、ラッキーだったのかなと思います。
うん、そうなんですね。まあ、そんだけの調整があり、努力がありで、ね、高橋さんがその、お料理をされる方だって、お店を出していた方ということで、まあ、そういったところも、つながりがあり、生かされているのかなというお話を伺って感じることができるんですけれども、この鵠沼魚醤、そして藤沢の高橋さんが作ったその生ハム、どういうふうにすれば私たち手に入れられるのか、具体的に情報をいただけますか？
はい。魚醤の方は藤沢市内、特に駅前ですと、藤沢湘南コンシェルジュさん、あと小田急の地下の九州屋さんという八百屋さんに並んでます。あと、YY地さん、むつあいの。あと藤沢は駅ではないんですが、Tサイトさんにも売ってるのと、テラスモールさんの沢光製菓さんという八百屋さんがあって、そこでも売ってます。まあですね、一本丸々買っていただければもちろん販売はできるんですけれども、ごく稀にいるんですが、基本的には飲食店さんに卸してます。藤沢ですと、使ってのキッシュさんというところと、駅前だと。あとは、モキシさん、クラフトビールのところかな。モキシさんは結構出ますね、実際は。で、モキシさんはなんか相性がいいのか、もともとビールを作ってたり、日本酒を作ってるんで、きっと来てるお客さんが、そういう自家製のものが好きなお客さんが集まってるんですかね。そういった意味では、すごく今、藤沢生も、評判がよくうまく出てます。
そうなんですね。じゃあ藤沢市内でぜひ皆さんお店にお出かけいただいて手に取っていただきたいと思います。そして藤沢市内で行っている事業とかイベントにも生ハム等出していらっしゃいますよね。
まあごく稀にですね。まあでも魚醤は私以外もなんか出店してる人がいろいろ使ってくれたり、まあいろいろしてる
ということでね、藤沢市内でも本当にこう広がっている2つのね、皆さんに食していただきたいものになります。そして、藤沢市のものがこの原料になっているといったところもぜひ皆さんしっかりと知っていただきたいと思います。さあ、いろんなことをですね、工夫しながら、時間をかけながら大切に作ってきているものがこうね、たくさんある高橋さんなんですけれども、日頃心がけていることとか、座右の銘など、大切にしているものがあれば教えてください。
そんなね、そんな教養のある人間じゃないんですけど、なんだろう。結構私、満足できない人間で、例えばじゃ魚醤を作ったできて万歳っていうのは実はあまりなくて、なんかもっといいものになるんじゃないかなと、もっとこういじったら美味しくなるんじゃないかな。あとですね、こうよくなんかなんとか賞とか何本売れたっていうのもよくこう聞くんですが、案外実はそういうのも興味がなく、もちろんお金は好きなんですけど、お金もなんだろう、金額いくらもらったじゃなく稼ぎ方にこだわりたいなっていうのがすごくあるんで、特別そういう座右の銘とかではなく、なんか今年よりも来年よりも再来年、なんかもうちょっといい魚醤だったりいい生ハムにならないかなっていうのだけをまあ考えて、まあ頂上のない登山みたいなもんですかね、ゴールのないマラソンって言ったらいいのかな、まあそんな感じですかね。
そうですか、とってもかっこいい考え方で言葉が出ましたけれどもさあ、そう言ってですね、本当にそういった気持ちがあるからこそここまで素敵なもの、そしてみんなに愛されるものがね、できたのかなと思うんですけれども、こうやって藤沢市のその特産、そして藤沢市でできているもの、作られているものを原料として、こういう鵠沼魚醤、そして藤沢生ハムということで手掛けている高橋さんから見て、藤沢市のいいところ、藤沢市の中で好きなスポットとかお店などがあれば教えてください。
はい。実は私、鎌倉市民なんですけれども、好きな場所、まあちょっとベタですが、まあたまに息子を連れたりして、江ノ島登って、ちょうど上にイルキャンティカフェさんっていう、海岸にあるところじゃないんですけど、上にあって、そこにこう汗をかいて登った後、ワインをボトルで頼んで、前菜をつまみながら、ぼーっとするのがやっぱ好きなんで、まあそこのイルキャンティカフェさんから見る、まあ景色はすごいいいかなと。
いいですね。江ノ島シーキャンドルの前の、そこですね。
で、なんだろう、こっちの町側は見えなくて、相模湾の側が見えるんで、また違った風景かもしれないですね。
確かに。ああ、そうですね。じゃあ、そういったところでのんびりと、たまにはしてらっしゃるんですね。
案外しょっちゅうだったりするんですけど、案外暇なんで、私は。そう。
そうですか。好きなスポット、場所ということで、一つご紹介していただきました。さあ、本当にこの名前を聞いたことがあるという方たちがたくさんいるような商品が、今日はですね、細かくちょっとお聞きできたので、よかったなと貴重な時間になりましたが、おしまいにですね、高橋さんから市民の皆さん、そしてこのラジオを聞いているリスナーの皆さんに、PR 含めてメッセージいただけますか？
PR ですか？実はもう一品ぐらいなんかヒット商品作ろうかなと思ってるんですけど、まあこれは今食品製造とか、飲食店さんいろいろ、まあいらっしゃいますが、まあ一つなんかね、せっかくなんで、名産とかなんとかっていろいろね、話は上がりますが、せっかくなんでやっぱ地元の農家さんのものを使って、 となんかこれからキーは、これは私の主観なんですけれども、熟成発酵ってすごい面白いんじゃないかな。例えば野菜だったら野菜、素材のままだと正直やっぱ難しいところがあるんで、やっぱり何かを熟成させたり発酵させるっていうのは、昔の個人の知恵なんで、皆さんこう買い物するとね、きっとさっと冷蔵庫にしまってしまいますが、冷蔵庫ってここね、5、60年前にできたもので、普及したもので、今までなかったんですね。じゃあ食材って過去の人たちは何をやってたかっていうと、腐らないために例えば塩につけたとか、干したとか。で、その過程で、なんと熟成が進んで、地域性が出てったっていうのがあるんで、まあ、ぜひね、皆さん、熟成発酵、各お店でもいいんで、あと、各家庭でも、見直して、こう、挑戦していただけると、まあ、藤沢ってもっと面白い街になるんじゃないかなと思います。
高橋さん、まだまだ、いろんな開発、そしてまだまだ、前へ前へと進んでいかれますね。
あと1本ぐらい作ったらもう私は寿命かもしれないですね。いや、もう若くないんで、何かのやっぱ10年以上かかっちゃうんで、うん、そうするとね、まあ次の世代に、と思ってます、
うん。そうですか。でもちょっと話を聞いていると、なんかやっぱり何か手掛けるって素晴らしいなという気持ちになりましたので、これからもまたね、一品と言わずに、二品、三品ということで期待をしておりますので、ぜひ皆さんも高橋さんに期待をしていただきたいと思います。今日の大好き藤沢は、鵠沼魚醤、そして藤沢生ハムということで、本当に美味しいものをですね、手掛け、皆さんに提供してくださっています有限会社ノルマの高橋さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。